今晩恵みをいただく御言葉は、ヨブ記の42章です。ヨブ記42章、ジョブチャプター42。それではヨブ記の42章、はじめに1節と2節を宣言いたします。ヨブは主に答えて言った。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画を成し遂げられることを私は知りました。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。御言葉であられるイエス様、我ら今日も御言葉であられるイエス様、あなたの御前に進み出て、今晩あなたから恵みを直接いただきたいと願っております。今ここに集いし一人一人、インターネットを通して集いし一人一人、主よ、あなたが今日も豊かな恵みを御言葉で命で満ち足らせてくださいますように、よろしくお願いいたします。語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めて、ともどもあなたの命に豊かに預からせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨブ記、ちょっと苦手な方も多いかもしれません。何しろ本当に難しい、ね、議論がずっとずっと続きます。ヨブおよび、ね、その3人の友人たちはずっと議論しております、ね、このヨブ記の4章から、ね、この、30何章に至るまでずっとね、わからないことが、ね、あって議論 し続けております。ヨブにはわからないことだらけでした。ヨブはなんでこのずっと議論をしていたのか、わからなかったからです。なんでこんなことが起きるのか。ヨブは、ね、神様も認める、ね、本当に、この、人の中においてもう一番、ね、悪から離れている、そして義の行いをしている人、ね、という評価をいただいておりながら、誰よりもちょっとこれひどいんじゃないのっていうような目にあったんですね。まず一日にしてヨブの全財産が全てダメになってしまった。それのみならずヨブの7人の息子、また3人の娘が一日にして死んでしまった。でそれでもヨブは唇で罪を犯しませんでした。主の皆は褒むべきかなってそのように叫んだんですけど、しかしその後さらにサタンが、このヨブのその健康を奪うんですね。ヨブの体中にもう本当にかゆいかゆい回線のその出来物を、でそのヨブの体を打って、でそれでもうヨブはかゆくてかゆくて、陶器のかけらで全身かきむしるだけ、ね、でそれでヨブの奥さんも、あなたね、この後に及んでまだ神様を信じてんの、神を呪って信じな、神を呪って死になさいとまで、ね、言われて、もうそれでもヨブは唇で口この罪を犯すことをしませんでした、ね、本当にわからないです。なんでこんなことが起きるんだろうか。人生はわからないことだらけです。先ほど甲斐先生も、ね、お祈りの始めにおいて、ね、本当に年、を、取った方が、ね、死ぬ、ということは、人はまあ、それは、わかるけど、しかし、ね、生まれたての赤ちゃんが、ね、突然死ぬ、ね、そのようなことが起こる、本当に人には、何もかもわからないことだらけです。なんで世の中はこんなことが起こるんだろうか。ヨブも、ね、本当にわからないことだらけだったんです。ヨブの友人たちは、ね、ヨブがそういう悪い目に起こることは、ヨブが何か罪を犯したからだって、ね、決めつけて、因果応報だということで、ずっと、ね、ヨブの罪を、ね、知りもしないくせに、ね、ヨブは何か罪を犯したんだって、ね。だからそのヨブの、その罪が責め立てて、今こういう災いが起きてるんだ。因果応報だ。神に悔い改めなさい。そうすれば、神は豊かに許してくださるからという、そういう正論を、と言いますか、因果応報の言葉を言うんですけど、しかし世の中そんな因果応報で片付けられるほど甘くはないんです。世の中の宗教、因果応報を押し付けてくるところはいっぱいあるんですけど、しかし世の中はそんな因果応報一個で片付けられるような単純明快ではないんです。因果応報以上に わからないことだらけなんです、はっきり言ってこの世の中で。それでヨブはなんでなんでって、問い続けました。でそれで、ね、友人たちは、まあ、ただ因果応報だって言うんですけども、しかしヨブは、ね、そうじゃないということを主張して、でそれで時折ヨブは神様に呼びかけるんです。神様と交わりを持つんです。なぜこうなるんですか、どうかしよう、私を許してください、私を憐れんでください。けどヨブの友人たちは、ね、一切神様に向き合うのではなく、ただヨブに罪があるから、ね、ただ、ね、人はもう本当に虫けらのようなものだ、ね、それに比べて神様は、ね、意図を高くお方だ、ね、というところでもうヨブはついに、ね、もう切れて、でそれで、ね、本当に友人たちに対してはもうひどく、ね、もう激しい言葉で、ね、友人たちを責め立てます。ヨブの間違い、ヨブに罪があるとするならば、それは自己義です。自分は正しい、神様が間違いだ、自分は正しい、お前は間違いだ、この自己義、この自己義をヨブはずっと握りしめていたから、その自己義という不義、その不義のゆえに神様を見る目を見えなくさせ、また神様からの恵みが、その自己義という罪が壁となって、隔ての壁となって、ヨブがいくら読んでも読んでも、ね、沈黙しかない、答えがなかったんです。
あのね、自己義が何が悪いの、これを知らないと私たちはね、ちょっとヨブ義はちょっと理解できない。自己義が何で悪いかって言ったらね、罪を犯さなく、犯したくないと思った時に、罪を犯さなくてもいい人、物、こと、その状況、それが神より備えられてなかったら、人間は罪を犯すしかないんですよ。だから自己義というものが人間のこの世界では、人間の中では、これはね、ありえないことなんですよ。ね、すごくいい人なんだけど、あまりにも貧しいゆえにね、徒労してしまった、そのすごく悪い人なんだけど、貧しいんだけど、周りにその良くない人だけど、立ち直りのチャンスを主が与えようとしている時、その悪い人が悪いことをした時にね、周りの人が助けることによって、その悪いことから救われることもあるんですね。あのね、韓国でこういうことがありました。あまりにも、もう、お腹を空かして、親子で、そして、そのお腹を空かした子供を食べさせるために、ね、コンビニかなんかで、万引きをしたんですよ。そしたら、それが、捕まったんですね。捕まった時にその話を聞いて、その主人が許してあげて食べ物をあげるんです。子供と一緒に食べなさい、あなたの事情は分かった、聞いて私も悲しいよ、だからもうなかったことにしてあげるから、私が今あげるものを持っていて子供と食べなさいって言って返した。それがね、ニュースになったんですね。そしたら韓国中の人がその親子のためにもう殺到したんですよ。助けたいということで、ある人は住まいを提供し、ある人は食を提供し、ある人はお金を用意しということで、立派に立ち直った、泥棒したんですよ。でも神の恵みがありまして、その人の生活は一変したわけなんです。だから泥棒したんだけど、憐れみが与えられずに捕まる人がいて、泥棒したんだけど、したことによって生活全部が人によって見直されて、そして本当に立ち直るチャンスになる人もいる、そういうことなんですね。 だから人は自分が正しく生きようとしていても、生きようとしていても、もう正しく生きることを邪魔するものが私たちの周りにいれば正しく生きることができない。正しく生きていきたくないと思ってもね、周りが正しい人で満ち溢れているとするならば、その人はね、その悪さをするチャンスを失い、ね、チャンスを失い、そして悪さができずにね、まあまともに生きるということもあるわけなんですね。だからヨブにとって一番の誇り、自分のプライド、私は本当にまともに生きているね、せめての心配は子供たちが罪を犯したらどうしよう、そのぐらいだ。だからヨブが自分がまともに、自分が罪を犯さずに生きたというこの自信満々の生き方、そこには主がヨブに与えてくださった人物こと富もろもろが良かったからなんです。だからヨブが持ち合わせていたこの自己義というものはあってはならないものなんです。人には義はありません。人にはね、罪を犯す性質と、その罪を飲み食いする愚かさと、そしてその罪を知り、主に悔いて許していただいて新たに生きるという賢さと、罪を飲み食いしながら滅びに至るね、その本当に残忍な生き方、これ以外は人にはないです。
ヨブは、ね、結局もうなんでって、わからない。で、それで本当に、自分は正しいのになんでって、自己義をずっと貫いて、で、それで、ね、ついには私は神と論じたい、神様と論じ合いたい、ということで、すいません、蚊が言いますね。自分は神と論じ合いたい、ということで、もう神様に喧嘩を吹っかけるんですけど、神様はその喧嘩を受けて立つんです。ね、あなたは、ね、答えてみよう。ね、私が、ね、これから言うことが、ね、わかるのか。で、それで、神様は嵐の中から、ね、このヨブに答えた。38章以降ですね。で、それでずっと神様のその圧倒的なその道からをずっと神様は表すんです。あなたは、ね、これを見たことがあるのか、これを知ってるのか、ね、これがどういう成り立ちだったのか、あなたはその場所に居合わせたのか、ね、そういうふうに言うんですけども、しかし、ヨブは何一つ、ね、それに対して答えることはできません。で、それで、結局、ね、ヨブが、ね、本当に神様には何でもおできになるお方だということは、ね、わかるんです。神様はこの時、ヨブのその質問に対しては一切何も答えておりません。ヨブは知りたかったんです。なんでこういう目に遭うのか。なんでこんなことが起こるのか。知りたかったんですけど、しかし、神様は一切それに答えはしませんでした。このヨブ記、ね、初めから終わりまで見ても、神様が答えたところ、またその答えが、ね、ナレーションとして書いてあるとか一切ないんです。けれども、ヨブは満足したんです。そしてヨブ記は大演壇で終わってるんです。この42章の一節に説明しますと、ヨブは主に答えていった。あなたには全てができること。あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて、摂理を覆い隠した者は誰でしょう。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。アメン。ヨブは、分かったんです。満足したんです。このことは何でという質問、人間はします。けれども、その質問に対して、その神様の答えがたとえあったとしても、人間は納得しなければ、ね、どうしようもないですね。神様に対して異を唱えるということ、その志があるうちは、結局、答えが、ね、あってもなくても、結局その人のためにならないんです。その人が相変わらず神様に対して間違った認識をし、ね、神様に対して、ね、誤解を、ね、したまんま、で、そのままで たとえなんか知識を得たとしても、あるいはお金を得たとしても、それ何にもならないんです、結局。神様がこのヨブに対して、ね、用意した答え、それは主がどなたであるのか、主はどれほど力強い方であるのかということを、それを、ね、ヨブに教えることでした。そしてヨブは満足したんです。なぜ？ヨブは、ね、分かったからです。神には全てができること、ね、全てのことを成して益としてくださる神を、ね、知ったんです。神は良いお方です。ね、知恵する礼拝で言いますね。God is good all the time. All the time, God is good.、ね、神様はいつでも良いお方。そして神様は全てのことができるお方であるということを、これをヨブは、ね、理解したんです。ヨブのその膨大ななぜなぜなぜなぜ、それはもうヨブにとってはどうでもよくなったんです。なぜ？この、ね、ヨブ記38章から、ね、この41章に至るまで神様がその完全さを、ね、ずっと示しておられたから。それまでヨブは、ね、もう頑固に自分は正しい、神が間違ってるというその志をずっと持ってました。その証拠にこのヨブ38章から神様の言葉が続くんですけども、40章のところで一旦ヨブが主に答えるんですね。この40章の、ね、一節で、40章の3節からですね、ヨブは主に答えていった。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と口答えできましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りましたが、もう口答えしません。二度と私は繰り返しません。ヨブはもう主の圧倒的な臨在として、もう私は口を手に、手を口に閉ざします。もう何も口答えしませんって言うんですけども、しかし、6節。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよう。私はあなたに尋ねる。私に示せ。あなたは私の裁きを無効にするつもりか。自分を義とするために私を罪に定めるのか。ヨブはですね、口ではこういうことを言いましたけど、しかし神様は心の中も続けなんです。ヨブは口を、ね、抑えますと言ったけれども、しかし神様の裁きを無効にしたいという心づもりがまだあったんです。自分を義とするために神様を罪に定める志が、ね、まだ心の中にあったんですね。だから神様はもっとヨブを取り扱わなくてはならなかったんです。私たちも口では何とでも言っていたとしても、もし、ね、神様、心を見つかされる神様を前にして、まだ、ね、自分を義とする、まだ口答えする、まだ神様を悪者にし、あいつを悪者にするとするならば、まだまだまだまだ神様の追求が続くんです。一体この追求いつ終わってくれるのかな、いつまで続くのか。それは本当に心の底から、ね、自分は悪かった、主が正しい、 God is good all the time、 これを本当に心底知る、ね、告白するまでです。で、42章でようやく、ね、ヨブがそういうふうになったんですね。ヨブは、ね、言います、ね、あなたに全てができること、あなたにはどんな計画を成し遂げることを私は知りました。で、3節ですね、御言葉を引用して、そしてそれに対するヨブの回答 をしております。これ初めてです。ヨブ記の中でヨブが、ね、神様の言葉を引用してそれに対する自分の見解を述べること、ね、これを、ね、神との対話と言います。神様の対話、これは御言葉、これ神様の言葉ですね。御言葉が、ね、与えられた、御言葉が聖書から、ね、目に飛び込んできた。そしたらそれに対しての、ね、その通りの自分自身の答えを、ね、神様に申し上げる。それならば対話が成り立ちますね。会話というものは言葉のキャッチボールです、ね、もし御言葉なしに、ね、ただ神をあれください、これください、これを、ね、ただの、ね、さえずりと言います、ね、神様の言葉に対して、神様はそれをアーメンします。その通りです。これ一番いい回答ですけど、しかし、神様の言葉があってもそれを無視する。私の見解はこうです、こうです。これ、もう、ヨブのようにずっと、ヨブ記の、もう4章から37章までずっともう不毛な論議、論議、論議。ヨブ記読んでると疲れますね。疲れるんです。本当に神様と対話するんじゃなくて、ただ自分の見解を申し述べる。これは、ただただ疲れるだけ、そして神様の追求がずっと続くだけ、あるいは神様の沈黙がずっとあるだけなんです。 あの遠藤周作、ね、沈黙って書きましたね。あの神は沈黙の神だ、ね、いくら、申し述べても申し述べても神は何も答えてくれやしない、ね、ただ、ね、人がこんなに義人が、ね、なんで殺されるんだ、ね、沈黙の神だ。いや遠藤周作がするべきだったことはそんな神は沈黙だなんていうことじゃなくて、神様との対話、御言葉が、ね、こういうふうに与えられたらそれに対して死を私はアーメンですって、ね、答えればいいだけだったんです。そうじゃなければ神の沈黙が、ね、その人をいつまでもいつまでも追いかけてきてしまうんですね。
あのね、主がね、あの、ね、あなたと私の間の会話が成り立たないのはあなたが摂理を知らないからだって言ってるんですよ。呼ぶ気を見てるとね、だから摂理の背の字も知らないから、摂理も理にも及ばないものが自分が正しい正しいって言っているので、主がずっと言ってるのは、天を作ったのは誰だ、何々を作ったのは誰だ、何々にこういう機能を与えたのは誰だってことをずっと言っているんですよね。だから神様との対話、それをね対等にね、して行きたいとするんだったら自分が神になるしかないんですよ。でもね、自分は神にならない、なれない、まず第一の条件を持っているということは、神は誰から作られちゃいけないんですね。あるっていう方にならなければ、ありってある方にならなければならないね。始まりもなく終わりもない方じゃなきゃいけないんですね。だから誰かの力に力を借りてね、生まれた地点で私たちはもう神には絶対ならない、なれない、その存在になっているわけなんですね。そして摂理の面においても、私たちが、神に勝とうとするんだったら、例えば百合の花一本について、ね、神に勝ちたいとするんだったら、百合の花の始まりから終わりまでを全部知り尽くさなければならないんです、理論的に。そしてその理論を実体化してくれる百合というね、この実体がなければならないんです。だから摂理をしたところで実体を編み出すことができない。実体があるところで摂理を持って実体を説明するということもできる。この両者ができない状況の中において、主が言って、頭痛い人生生きるんじゃないよ、私が作り保った世界において、それをただ信じてね、そしてその中において恩恵を受けるものとして生きなさいと言っているわけなんですね。だから人生にはハテナが多いですよ、ね、子育てハテナですよ、夫婦関係ハテナですよ、仕事ハテナですよ。よく考えたらね、ハテナじゃないものがないね、くらいハテナですね。なんでハテナなの？それはそのものについてのね、最初から最後までの成り立ちと摂理ね、その結果を私たちはわからないからなんですね。だから呼ぶ儀を通して本当に私たちが降参しなければならない。知ったかぶりをすることをやめる。知ったかぶりをすることをやめる。草一本についてもあなたの定義はない。ね。今日、昨日あって今日、ね。亡くなる、ね。かげろ。本当にそのもの一個に、世の中で一番価値がないものについても、私たちはそれを紐解く、ね。摂理もなければ、ね、何にもできないものだということを呼ぶ儀を通して教えているんですよ。ただ人間とは何かって言ったら、主にあって柵が張られて、その柵の中において守られて、祝福されて、豊かに生きて、感謝して、主を愛することに邁進する存在。これが人間なんですね。呼ぶ儀ね、時々ね、この呼ぶ儀が好きですって言ってる人がいる。はぁーって私もため息が出る。ね、呼ぶ儀が好きですって。あ、いやいやいや。ね、そしてまだね、今ね、私はね、呼ぶの苦難に遭ってます。 それも私まだもうすごい驚くんですね。はあ、この人もうあの道遠いと思うわけなんですね。いいですか、欲き方を知ることね。その欲き方が私たちが信頼する信仰を受け取ってくださってね、全ての災いと悪、つまずき、これを善に変えてくださる力がある方ということをもういち早く知る、いち早く知りなさいということで、この呼ぶ義がありありと私たちに与えられていることを信じます。アーメン、
アーメン。で、呼ぶ、この要節から見ますと、どうか聞いてください。私は申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。アーメン。本当に呼ぶ記長かったです。呼ぶが本当に、ね、自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改める、ね、ところに至るまでが非常に長かった。この、ね、6節、これが、ね、呼ぶに祝福が返ってくるその第1番目の鍵です、ね、自分を、ね、無とし、ね、自分を蔑み、神様の前において本当に自分は塵や灰に過ぎないのだ、ね、自分が神を積み定めるするとんでもない、ね、自分が神様の御言葉に対して、ねでもね、だってね、そんなことを言う、そんなとんでもない、神様の御言葉、これは絶対的に正しい、それに対してただアーメンする、ね、そのところが分岐点の、ね、第一番目のゲートが開く鍵なんです。
あのね、ヨブが言ったこと素晴らしいですよ。なんで素晴らしいかって言ったらね、皆さんの家で掃除してチリッと灰が出たらどこに持っていく？ゴミ箱でしょ。チリッと灰でね、集められたらね、ゴミ箱行きなんですよ私たち。そのようなものをね、神の創造したそのすべてのものをね、支配して治めて征服するものとして主が立ち位置を治めてくださったんですね。だから神と関わりがない人というのは、神様を信じない人、関わりがない人というのはどういう人かというと、チリと灰なんです。残念ながら。だから、チリと灰というのは神の国には存在しません。天国にね、チリ、灰、ゴミ箱、存在しない。私、天国行ってきましたけど、天国にはチリも灰もゴミ箱もない。だから神が自分を顧みてくださって、そして神ご自身が、神ご自身の意志でこの栄えあるものね、この大切なものと知ってくださらないことには、私たちはちりと灰なんですよ。主の一方的な恵みによって自分がちりと灰であることを分かっていない状況の中でも、神はヨブを顧みてね、あの東方の一番金持ち、一番幸せなもの、一番神格者として主は彼を作り上げてくださいました。御手にかかれば塵と灰のようなヨブが東方一だったんですよ。恵みだけによって、チリと灰が分かったあと、ヨブが受けたその祝福、それはチリと灰だった時の祝福の倍だったんですよね。それもえりすぐりの祝福で倍だったんですよ。これは何を意味するかって言ったらね、イエス様を信じていない人の中でも本当に幸せに普通に生きている人多いですよ。ヨブと神を知らないヨブ、チリと灰だったことを知らないヨブも守られて幸せでした。 でもでったみにあった時にもろとも全部なくなっちゃうんですね。本当に塵と灰ということを知ること、そして知って神の前にひれ伏すこと、へりくだること、それのみがあらゆる死のつまずきから私たちを救うただ一つの近道ということをみんなで知ってほしいと思います。
アーメン。本当に、ね、私たちの神様を除いた自分由来の考え方、また自分の判断、あるいは自分のクエスチョン、これも実は、ね、本当にゴミ箱行きに値する塵や灰に過ぎないんですね。けれどもそれが分かった人、本当に、ね、自分は、塵や灰の中に悔い改める、そのような存在でしかないということに気づいた人は、本当に神様との関係が回復されるんです、ね、あの第一ヨハネの一章のところで、ね、ヨハネが、ね、私はあなた方に書き送るのはあなた方が私たちとの交わり、すなわち御父と御子イエス・キリストとの交わりの中に入るためです。それは、ね、私たち全ての喜びが満ち満ちたものとなるため、ね、私たちの喜びが満ち溢れたものとなるためには御父と御子との交わりの中に入る、ね、これがコツですけども、そのために必要なこと、それは、ね、私たち自身が自分の罪を言い表すことですね。もし私たちが自分の罪を言い表すならば、神は信じて正しい方ですから、その人をその罪から許してくださいます、ね、あの第一ヨハネの一章の八節あたりに、ね、書いてありますね。けれどももし自分の罪を言い表さないならば、ね、その人の罪は、ね、そのまま残る、ね、その人は神様との交わりには入れない。けれどもこの呼ぶ記41章の6節、彼は自分の罪を認めました。自分は蔑まれる存在、自分の判断、自分の善悪価値基準、それは本当に塵や灰に過ぎないんだ、自分が神様の見舞いを得て本当に、知識もなくて摂理を覆い隠すようなそんなことを言った自分を告白した結果、神様との交わりの中に入ることができたんです。この37章以前はもう本当に神様と交わりどころじゃなかったですね。ましてはヨブの友人たち、ね、神様の交わり一切なしに、ただ、ね、ヨブのことを責めて、ヨブが神様に祈って神様と対話したしても、その内容をじっと聞いててヨブの友人たちは、あんたその祈り間違ってる、あんたその言葉を間違ってる、ね、もうそういうふうにもうただヨブのことをけなすだけ、自分を義として、ヨブが、罪人、私に諭す人、ね、そういう立場でヨブの友人たちはずっとそのスタンスで、ね、来た。本当に神様との交わりどころじゃなかったんですけど、しかしヨブはようやくこの神様との交わりを回復しました。わからないこといろいろあります、ね、目につくこと、ね、いろいろあります。目につくことがいろいろあったとしても、けど神様との交わりが大事で、人をじっと見ることじゃないんです。神様との交わりを、ね、それをしっかりと見つめてい、ね、くこと、これが、ね、皆さんにとって本当になすべきことなんですね。でそして、ね、7節以降のところ、ね、ありますね。7節から、さて主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エルファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。アメン。今度このヨブの三人の友人たち、本当に神様と交わりなんか一切なしで、ただヨブのことを、なんか諸行無常だとか、あるいは、なんか長者必須だとか、なんかそういうわけのわかんない言葉でヨブのことをずっと戒めていた、ね、主は、ね、このテマン人エルファズおよびその3人の友人たちに、ね、私の怒りはあなたとあなたの2人の友に向かって燃える、ね、なぜ、それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ、ね、主はヨブのことを私のしもべと呼ばれております、ね、我がしもべ。 しもべというものは、ね、神様から言われたこと、それに対して一切善悪判断をつけずに、ただ言われたことをはいと言って、その通り実行するのがしもべですね。この時、神様のその呼ぶに対する評価、それは私のしもべ、呼ぶとなりました。なぜ、呼ぶは神様の言うことを、ね、聞く心備えが、この時出来上がったからです。呼ぶは悔い改めました。けど悔い改めただけではそれが祝福のトリガーになったわけではありません。第1番目の鍵が開いただけです。自分の罪を告白する、それは神様との関係を回復するというゲートが開きましたけども、しかしまだ祝福のゲートは開いていない、閉じたまんまです。じゃあ祝福のゲートは一体いつ開くのか、読み進めていきますと、わかります。8節、今あなた方はお牛7頭、お羊7頭を取って、私のしもべ、ヨブのところに行き、あなた方のために、全焼の生贄を捧げよう。私のしもべ、ヨブは、あなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は、私について真実を語らず、私のしもべ、ヨブのようではなかったが、アメン。ここにおいて、なんとこの3人の友人たち、ヨブに取りなして祈ってもらいなさい、これが神様の言葉なんですね。神様はヨブに、対してしもべヨブということを、ここで3回も言ってますね。でそれでこの私のしもべヨブのところに行って、そして、これこれの生贄をヨブに捧げてもらいなさい、ヨブに祈ってもらいなさい、ヨブが取りなし祈るならば私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない、あなた方は私について真実を語らなかったけれども、しかもヨブのようではなかったけれども、しかし、あなた方はそのヨブの取りなしによって、清められる、神様はおっしゃいました。ヨブの祈りによってこの3人の友人たちの罪は清められ許される。ヨブは義人になったんです。なぜ、義人の祈りは働くと、その人を癒し、またその人がたとえ罪を犯していたとしてもその罪は許される、ヤコブ書に書いてあります。ヨブが祈るならばこの3人の友人の罪は許される、ということはヨブは再び義人になったわけですね。罪の悔い改め、罪をまだ相変わらず握りしめたままでは義人ではないんです、罪を握りしめてるから。けどその罪を主の御前に告白して投げ合ったら、その人は義人になることができるんですね。でそして神様はそういう人の祈りを聞いてくださるんです。もし皆さん、祈りがなかなか聞かれないな、なんかこのヨブのように、もうなんか、叩いても探してもなんか天が閉じられているかのような、神様に見捨てられているかのような、何か、彼の沈黙にあっているかのような、そういう気がするとするならば、握りしめたまんまの罪があったり、あるいは、告白していない罪があったり、あるいは誰かを許していなかったり、あるいは自分が、正しい神様の方が違うんじゃないかという心の底でも思っているならば、それが隔てとなって義人化されて、義人となっていないということで祈りが聞かれなかったりするわけです。けどヨブは主に告白しました。自分こそが本当に自分の思い巡らし、自分のこの計画、そういったものは本当に塵や灰に過ぎない、投げやりました。そしたら主は彼をしもべと呼び、また義人として彼の祈りを聞こうというふうに、この友人たちに主はおっしゃってくださいました。でそれで、この9節から、テマン人エルハレスとシュアハ人ビルダデとナーマ人ツハルは行って主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有をすべて2倍に増された。アメン。ヨブの所有が2倍に増された、祝福が戻ってきた、そのトリガーとなったもの、その引き金となったものは、ヨブが友人たちのために取りなし祈った時でした。これが祝福のトリガーになったんです。興味深いですね。祝福のトリガー、それは罪の告白ではなく、このヨブのことを、もう本当に、苛立たせ、また、 よくない言葉、真摯でない言葉でもって、ね、本当にヨブが本当に憐れみを求めているのに断罪したり、自己義の応酬を、ね、議論を吹っかけてきたり、ね、そういう友人たちのために祈ったその時に祝福が戻ってきた、ね、これ本当に私たちも、主の御前において完全なものと、ね、なるためのコツです、ね、どういう人が完全なものになるのか、マタイの福音書を、開きたいと思います。マタイの5章43節から48節のところです。どういう人が完全なものとなるのか。マタイの5章43節から48節。マタイ5章の43節から。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。アーメン。ヨブは、ヨブは、まあ、迫害って言ったらちょっとあれかもしれないですけども、このヨブが本当に苦しんでる時にもっと苦しみを増すようなことを言ってきた3人の友人たちのために、祈りました。そしたら祝福が返ってきた。完全なものになることができたんです。御前において。ここにおいて、あなた方の自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ、ね、天におられるあなたの父の子供になれるのですって、イエス様はおっしゃいましたね。悪い人にも良い人にも天の父は太陽を昇らせてくださる。自分を、ね、愛してくれる人だけ良くしてあげる、ね、それは誰でもしてることだよ。むしろ、ね、自分を迫害する者のために祈りなさい。するならばあなた方は完全なものになることができる。天の道が完全なようにあなた方も、ね、完全でありなさい。ですからヨブはこの友人たちのために祈った。その時に祝福が返ってきた。完全なものになった。ですから本当に私たちがですね、神様の御言葉に従順する時、本当にこんなやつのために祝福を祈りたくない、ね、そういう思いがするにしても、それでも神様が言われるから、ね、その通りに祈ったら祝福が、ね、返ってくるんですね。しかも2倍の祝福です。ヨブはこの時、ね、2倍の祝福を受けました、ね、42章の10節で、ね、ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は彼のところに来て、彼の家で彼と共に食事をした。そして彼をいたわり、主が彼の上にもたらしたすべての災いについて彼を慰めた。彼らはめいめい打ち消したと金の輪一つずつを彼に与えた。主はヨブの前の反省よりも後の反省をもっと祝福された。それで彼は羊1万4千頭、ラクダ6千頭、牛1000首、メロバ1000頭を持つことになった。また、息子7人、娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレンハブクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は、彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。 この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。アーメン。本当にヨブ、この合計すると140年生きるんですね。彼の後半人生を2倍縮されたということは、ヨブに災いが起きた70歳の時、その70歳で神様と出会って自分を悔い改めて神様のことをもっとよく知ることができた。そのゆえに神様はより優れた祝福を与えてくださいました。ヨブの前半人生は確かに祝福されました。気をつけて悪いことをしなかった、気をつけて良いことを行った、それだけでも祝福ですけど、しかし神様に対する知識が、本当に乏しかったんです。神様はなんとなく恐ろしいお方、なんとなく罪を犯したらまずいから、なんとなく生贄を捧げたではなくなって、もう本当に私は、本当にあなたのことは聞いておりましたが、今もう本当にこの目であなたのことを確かに見ました。それで自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。その神様に対する正しい関係、そうです、これが正しい関係です。神様との上下関係においては自分は下、神様が上、神様に対して、何か、疑問とか、そういったこと、それは分かんないよ、これは従えない、これは従える、そういうことではなく、本当に全面的に神様に従える、これが、より祝福された人生の、取っかかりになります。このヨブ、彼のその後半人生、その後もまた息子7人、娘3人が生まれて、しかもその娘、すごい美しい娘だったと書いてあります。以前はそう書いてありませんでした。以前その息子たち何していたか、ただ誕生日ごとにお酒を、ブドウ酒を飲んで、でそれで、まあ、そういう祝いをしていたとしか書いてなかったんですね。ブドウ酒は欺くものです。けれども、その後後半の、このヨブの人生においては、そういうことは、書かれてありません。ただ娘の美しさが書いてあります。本当に、そしてその後に、4代まで子供たちを見た、栄えていったんです。本当に正しい教育をする者は、栄えていきます。神様に対する正しい知識、これを身につけるべきです。ヨブは、この神様に対しての、誤った知識、自分、神様は確かに敬うべきお方けれども、やっぱり自分の方が、正しいということがまあまあある、そういうふうな思いであったんですが、しかし、それを下ろしました。結果、神様の良さを、God is good、 これを知りました。これがヨブ記の結論、神は、憐れみ深い、神様は全てができる、そして神様はどんな計画も成し遂げることができることを、ヨブはついに知り、ですから神様のその栄光、それを知ったんです。最後にですね、このヨブ記について、唯一新約聖書にヨブというキーワードが出てくる、ヤコブ書5章11節、ここにヨブ記の結論が一節でまとまっています。ヤコブの5章11節です。ヤコブ書の5章11節、ここヨブ記の結論です。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。アーメン。ヨブ記の結末見ますと、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということが、ヨブ記から分かりますよ、主の兄弟ヤコブはそういうふうに手紙の中で書いてますね。これがヨブ記の結論、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられるお方だ。まあ、世の中の人が呼ぶ気を読むと、主は義人であるにもかかわらずなぜ苦難を保うや、この永遠の疑問の主題を、人になんか 焚きつけるために容器が存在してるみたいな、なんかそんな、えらい、なんかちょっと難しいことを言うんですけども、けれども容器の結論、それ簡単です。主は慈愛に富むお方、 God is good all the time、 all the time God is good、 アメン。これが容器の結論であり、そして私たちが真に知るべき正しい神様の像です。人はいろいろな疑問を持ちます。わからないことだらけです。人は、言います、因果応報だけれども、因果応報では測りきれないことがこの世の中で、ある、因果応報で全部が片付けられると思ってはなりません。すべて片付けれてくださるお方は神様、神様はすべてに勝って良いことをしてくださるお方、冒頭で宣言した箇所、皆さんよくご存知ですね。あのローマの8章の28節で、ローマ8章28節で、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アーメン。神はすべてのことを働かせて益としてくださるお方ですから、なぜはなぜ、それはそのまま神様の言葉で、神は良いお方、神はすべてのことを働かせて益としてくださるお方、これが答えです。ヨブ記の中において神様は、ヨブの質問に一言も答えませんでした。ただヨブに示されたこと、それは God is good all the time、 神は憐み深く、また慰め満ちたお方だということを、これを知っていればいいんです。ただそれを握りしめて、そしてこの人生を歩んでいけば、なぜなぜなぜ、怒り狂ったり、余計な戦いをしたり、そういったロスがなくなります。皆さんはどうか、本当に主は素晴らしいお方、良いお方、これを握りしめて信じて、そしてこのヨブの後半人生のように、本当に神様との健全な正しい関係を持って2倍の祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの応答の祈りを主に捧げる時をしばし申したいと思います。
主よ、ヨブ記の一番最初を見るとヨブを紹介するところが出てきます。純粋な人で正直な人で、神を恐れ敬い、自分の生活の中から悪を離れた人だということが書いてあって、次主よ、八節を見ると主がサタンに言った、あなたが私のしもべヨブを見ましたか、見たのか、彼のように純粋で正直で神を恐れ敬い悪から離れた者が世にはいないと書いてあります。主がしもべと定められていましたが、彼は彼自身正直に正しく神を恐れながら生きる以外、このしもべとして取りなし祈り、そして祭儀をするということを行っていました。彼が目いっぱい知ったのは、自分たちの自分の子供が汚れているかもしれない と思って、汚れをするかもしれない子供を叱ることもなく、子供が汚れたことをしたかもしれないからということで、子供のために生贄を捧げるということでした。取りなし祈るということがそこには書けております。でも主を本当に恐れ敬うことについても、この知識がなかった呼ぶ自己義によって固まって、そして自分が正しいと持っていた呼ぶ、この摂理がないこの男に主が向き合ってくださって、彼が摂理がなく愚かに主に挑戦状を、それを立てつけて挑んでいるということを百も承知で主が付き合ってくださったことを私たちは見ました。摂理がないものです。私たちも無謀にあなたに挑戦状をこのヨブのようにもう本当に投げつけるという時も私たちにもあります。主よ、あなたが摂理がない私たちを許してください。そして主よ、愚かな派手にあなたに本当にわけのわからない摂理を立てて、そして逆らったことをあなたが許してください。本当にあなたが願われている通り、私たちがしもべとしての面目を持ち、そして自分の子供のために主よ生贄を捧げたこの消極的な信仰、そこから主よ自分に対して悪口上言を言ったそのお友達に対して取りなし祈る、そのしもべの面目を保つことができますように。主よ、それがあなたの目標であることを感謝いたします。わからず屋であったことを分かった時に、わからず屋の盾事を彼も取りなし祈ることができました。自分が神に対して本当にわからず屋だったということを主との会話を通して分かったからです。だから友達が自分に対してその分からず屋で言ってきたこと、それをもう彼は心ゆくまで喜んで取りなし祈ることができ、そして主ご自身が一章八節で願われていたしもべとしての面目を42章でやっと彼は完成されました。主よ、本当に知識がなく摂理を知らない私たち、あなたが憐れみ許してください。そしてヨブのように作動されて、そして摂理がなく自分に盾をつく人に対しても主よ心から取りなし祈ることができますように、そして地の果ての証人となることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日このヨブ記本当に感謝です。主よ、本当にこの私たち一人一人がこのヨブ記を通して自分の分からず屋であることをしっかり覚えることができますように、そして主の皆を褒め称えることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。主のなされる技を心から感謝してイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
主よ、あなたが今日も私たちに教えてくださったことを感謝いたします。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。アーメン。主よ、本当に私たちは時に自分で好都合に自分の最善を見つけ出し、あるいは編み出して、このようにしたい、この自分が立てた計画通りに物事を動かしたい、人を操りたい、また物が欲しい、そうした諸々を立てますが、しかし私たちはそれらのものは本当に塵灰の 中に投げ捨てて、ただ死をあなたの前に悔い改めます。そして死を、私たちは自分で悟り得ないこと、知りもしない不思議、これらを投げ捨てて、ただイエス様、あなたの言葉との対話、神との対話、御言葉に対するアーメン、そして御言葉をそのまま宣言することによって、あなたの御旨を知り、あなたの御旨を行い、そのようにしてこの地上にあなたの御旨を成し遂げていくことをお手伝いする私たちとならせてくださるように、そのようにするならば、本当にあなたが祝福を返してくださり、また私たちの本当に取りなしのりに聞いてくださることを覚えます。このヨブは3人の友人のために取りなしに乗ったところ、それは聞かれました。本当に私たちも本当に聞かれる祈りを、祈りの祈り手となるために、祭司となるために、ヨブのように本当に自分自身の罪をかなぐり捨て、また自分の別れをかなぐり捨て、ただあなたの御心だけを選択していくものでありますように、どうか助けてください。主よ、誠にあなたは良いお方、誠にあなたは憐れみ深いお方、そして本当にあなたの技を行うことをする私たちには、本当にますますあなたがこの地上において多くの働き口を備えてくださる主であることを感謝します。私たちは本当にこの地上においてあなたの働きをたくさんたくさん働いていくことができますように、どうか助けてください。あなたが今日示してくださったこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。